こんにちは、遠藤和樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今日はゲストをお招きして、ね、
今日はね、もう本当に質問型営業のできた頃からしてるんじゃないかぐらいのね。
あ、そんな長い、
もうそれぐらい長いお付き合いで、もう本当に熱心にやっていただくし、ね、応援もしていただいてるし、そして実践をもちろんしていただいているというね、
いうことですね、はい、早速お呼びしたいと思いますが、その実践の延長でですね、ついに出版までされたということで、今日は著者としてお越しいただいております。はい、本日のゲストは説明しない勇気を出版された杉浦俊夫さんにお越しいただいております。杉浦さん、よろしくお願いいたします。
はい、杉浦と申します。よろしくお願いいたします。
はい、杉浦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
出版まずおめでとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
9月ですか、はい、出たのは。
そうですね、はい、
ほやほやの状態でね、今回ご出演いただいておりますけれども、はい、正式な、本の方の、タイトルはですね、説明しない勇気、医師と面会する MR-MSL の教科書、質問型交渉術マニュアルということでね、どう考えても製薬系の方だなという匂いがプンプンするんですが、
これがね、またうちでもいろんな営業の指導してますけど、製薬系はね、もうこれ難しい言うたらあれなんですけどね、やっぱり相手が先生ですからね。
あ、
それとやっぱり日頃、ね、医療をやってられる先生って限られた時間の中で、その隙間である意味ではこうお話をしていかないかんっていうね。あの、全然ちょっと前に小川さんという方が製薬会社から保険へ変わってっていうね、
いましたね。
そうそうそう、あの頃のお話もあったと思うんですけどね。そういうところを本当に中で活躍されてられる杉浦さんですからね。杉浦
さん、ぜひね、ちょっと早くね、はい、その中身をお話ししていただきたいと思いますが、はい、うん、ちょっと簡単に私の方からあの紹介させていただきますと、製薬会社に入られたのが1989年、
平成元年ですね。ギリギリ平成。
もともと、あの、営業は全然されなかったって聞いてるんですが、あるタイミングで、あの、営業経験、MR 経験なく、いきなり営業部長やれというふうに言われて、はい、どうすんだろうと思った中で、いろいろ教育をしてったので、はい、とんでもない数のパターンの MR の営業手法を見てきて、なんか違うなっていう中で、すごい模索をされてったというふうに聞いてますね。はい、でそんな中で、はい、あの有名な、営業はお願いするなというね、
かがたあきらさん、営業マンはお願いするなって本ですね。
あの白いところに、それに出会った、右上にあの青い文字でね、キュッて書いてある、あの、はい、あの書面結構有名なんで知ってる方も多いと思いますが、ゴリゴリ営業じゃないですか、あの本。
はいはい、
そっちを勉強しながら、でもなんかそんなゴリゴリの方が営業マンはお願いするなって言ってるぞと、はい、お願いをしちゃいけないんだとかいうことをどんどん模索していく中で、ちょっと後でね、中身をお話しいただきますけれども、はい、いろいろと探求してってコーチング勉強したりする中で、俺はやっぱり質問と営業というものが何かあるぞと、
はい、
ここにヒントがあと思って、その時にご就任されたのが、研修部長、学術研修部長ですか、
はい、その時は教育研修部長
ですね。教育研修部長、今名前が変わってるようですが、
はいはい、
のタイトルをいただいて、これは製薬会社の営業をどうにかしなきゃいけないと、質問営業、質問営業、ふっと書店で見たら、質問型営業、青木たけしと、これだということで出会いが入り、今に至っているということなんで、相当ね、長い人生をはしょりすぎて申し訳ないですが、
ありがとうございます。
補足ございますかね。
あ、もう、すべて、そうですね。私、あの、もともと、昔は学術部員って言ってた時期があって、で、MR と同行して、ちょっと難しい説明してとかですね、説明会やってとか、講演会の前座でちょっと喋ってとかですね、そんな仕事してたんですけど、で、あらゆる MR のパターンとかね、タイプを見てきたんですけど、
はいはいはい、
まあ、実際自分が営業部長やれって言われたら、営業ってどうしたらいいのみたいな、
や
っとそれでいろいろ勉強しだしてということですね。まあ、その延長線上にこの青木先生の本があったということですね。はい、
ということで早速行きたいんですが、青木先生、どこから行きますか、うん、出会いもありますし、まあ、質問で受けてるんですよね。
そういうことで、ドンピシャでね、書店で質問型営業という出会いがあって、
はい、
ほいで実はそのね、会社と私どもの東京、当時あった事務所、神田にあるんですけど、すぐ近くなんですよ。
そうですね。
そうそうそう、そういうことでまたね、来ていただいたり、それからまあそういう中で私もがコロナのあたりに、
10周年、
そうそう10周年でも出ていただいて、
はい、
そしてコロナになる前にですね、個人に向けての、うん、そういうね今の初級中級上級っていうね
の原型ですよね、
そうそうそう、
スタートしたなので
その第1期があった
1期ということですよね、
そうそうそう、それをもうまだリアルでスタートするぞって言った時に、はい、もう素早く申し込んでいただいたというね、
は
い、
なんか噂による と、 あの10周年のに懇親会の二次会がなんかで あんた受けなさいぐらいのことを声かけられたというふうに聞いてるん
です
か、
はい、あそうですね、受けなさいじゃなくて、うん、そんなのあるよって言われて、
ちゃんとご紹介いただいたんですね
あじゃあやるんだと思って、これはもう青木先生の生きているうちにぜひ指導を受けないといけないと思ってですね、もうその場で
まだそこから生きてるよね
、はい、だいぶ5年ぐらいですか、
だいぶんじゃない、
はい、どうだったんですか一期は。
一期はあの今はあれですよね、オンラインで全部
そうそうそうそう、もうリアルでやらないといけないって言って、
一期はまだ、一期は確か2020年の1月だったですね、
はい、
でまだコロナが、
コロナがちょっと
コロナがまだ出たばかりの頃で、
うん、
あのリアル開催で東京 の、ね、あの事務所のところの会議室で6人でね、
そうです、
1日缶詰で土曜日と日曜日ね、うん、こう集まってやってたんですけど、私すごい印象に残ってるのがですね、
う
ん、あの特訓っていう日があってですね、
特訓
土日、まあ、土曜日は朝10時からなんですけど、朝10時から夜10時まで。
マジですか？マジですか？
ロープレイ。最初、朝集まったら、まあ多分8時ぐらいに終わるかもしれないけど、ちょっと、ロープレイがちょっと足りなかったら、もう10時ぐらいまで時間あるからって言って、本当に10時までみっちりやる。
12時か。
本当に10時までやったわと思って。で、翌朝。
燃える闘魂やな。
ねえ。
やばい気
で、翌朝は今度日曜日は朝9時集合で。
早っ。
で、朝9時集合したらいきなり始まったのが、腕立て伏せとスクワットですよ
ロープレじゃないんだ
腕立て20回 ね、
ね
もうやっぱりその頃毎日私はやってましたから ね、
ね
やらずには折れないっていうね、
いやすごい、でもあれは良かったですね、
全く営業の話出てなかったですねであの感想としてはいかがだったんですか。
感想としてはやっぱり私あの一期とその後23期も受けてるんですけれども、
ほうほう最初
やっぱりね、直にお会いしてロープレイ、ね、青木先生と直に目の前でロープレイしてもらうとやっぱりすごい熱量が伝わってきて、
1日12時間もやればそれはそうですね、
またこのさ一期がもう本当に大阪と東京で12人ぐらいいるんですけど、コロナに突入してね、
はい、
ズームに変わってこう指導してるんやけど、もう2日間ずつ3ヶ月って言うんやけど、全然みんなロープレイができないんですよ。
おお、問題児が起こったんですか。
もうそれでもう私もこんなことじゃダメだっていうことで、もう特訓するって言って、はいはいはい、また特訓し始めて8時から晩の10時まで連続
ズームでですよね、
3週間毎晩やったんです、ロープレイ集まって、
うん、もう嬉しいですね。よく、よくやめませんでしたね。
いやいやいや、すごかったですね。なかなかあの時の熱量はね。
でもその時に掴んでくれる人が出てきたんですよね。
うん、
その一人が。
そうそうそうそう。
じゃなきゃね、出版も、その5年後に出版まで行ってるわけですよね、業界本として。
はい。
一体何があったのか、ここのブラックボックスぜひ聞きたいですけれども。
ああ、なるほど。
先生、いいですか、そこで。
はい、杉浦さん
何があったかですか、うん、あの
だって本出すって相当ですよね。
中級まではまあある程度、理論は分かるんですけど、上級と何が違うかっていうと、やっぱりそのねマインドセットのところだと思うんですよね。結構中級までは上辺のテクニック的なこと
を、いやいやいや、ちゃんと
テクニックじゃないですか。
テクニック大事ですからね
テクニックって、まあ、いや本当の
受け取る方がね、うん、というね、
はい、そうですね、そんなイメージが僕はあったんですね、
うん、
でも上級に来たらやっぱりこれはもう本当に心からお役立ちと思わないとダメなんだなみたいな、ね、ところがあって、
うん、
で私もね受けてみて一番、まあ、受けた後に 研修やってくれと頼まれてある、ね、営業所に行って研修やったら、そこの、ね、営業所が全国一番になったとか、まあ、そんなこともありましたけど、
ね、すごいですね。
一番は自分が変わったと思ったのは、例えば先生とかと面会した後の対応がすごい変わったなと思ってですね、
うん、
それは上級の親子、
そうですね、上級受けた後ですね、うん、
マインドセットの後、
うんうん、で例えば東大の教授と面会してね、教授室出た後、その教授が私の姿が見えなくなるまで見送ってくれたとかですね。
は
あ、あとこれなんか青木先生も、ね、同じエピソード話したことありますね。やっぱあるんですね。
クリニックでもね、そのクリニックの先生が玄関の前でずっと見送ってくれたとか、
うん、
あとは医薬品の卸の社長と面会した後に、うん、わざわざ駐車場まで降りてきてくれて、で車でこう猿のこう見送ってくれたとかですね。
おすごいですよね。
最初はいやすごいこんな丁寧な方もいるんだなと思ったけど、ちょっと待ってよ、そういう現象が続いてきた
んで、続いたんで、
なんか違う、多分これは多分なんか
質問が
変わったんだなと
思
って
、
すごいそれは感じましたですね。
結果的に変わるんですね。そこはいつもここは受けた人たちがこういう話して何なんだろうなと思って分かんないんですけど、やっぱりそうなんですね。
まあまあまあ、でもそういうやっぱりね、体験で掴んでくるっていうのがやっぱり事実ですよね。やっぱりそういうことになってくるんだっていうね。やっぱりその質問型って、質問という方はあるけども、今言われる杉浦さん言ってもらったマインドセットっていうかね、お役立ちっていう、本当にそういうところがセッティングされるっていうかね、セットされるって、これが本当重要ですよね、
はい、そうですね、
うん、それ分かっていただいて、そしてそれで、活躍いただいて、いよいよ本みたいなことになっちゃう、はい、すごいですね。
ありがとうございます、
うん、
それもそうですし、すごいですよね。で、本なんで出そうと思われたんですか。
本はですね、今実は青木先生と一期の5年前のその研修受けてる時にですね、
うんうん、
コンサルみたいな時間1時間ぐらい、
あ、青木先生から
の、でその時の動画を実は昨日見直してみたら、その時に杉浦さんはこの後どう何を目指すのみたいな、5年前に
いろいろ、あー、コーチング受けられてるんですね、青木先生。
その時に青木先生が出版やなってそのあと5年前に言われてました。
へ、言ってた、
言ってましたね。
青木先生が言ったからじゃないですか。
ねえ、それがあったのかもしれないですけど、でも私の中ではもう、ね、これまでの、ね、製薬会社でこういろいろ経験してきたこととか学んだこととか、それから、うんうん、質問型営業でね、こういった学んだことをやっぱりこう形として残しておきたいなと、自分の、まあ、後輩とかね、元部下とか、もっと言ったら自分の息子娘にもね、自分の父親が、あ、こういうことやってたんだなっていうのを何か残したいなと、まあ、そういう気持ちがあっても、持っているものを全てこう吐き出したみたいな、そんな気持ちですね、はい。
ちなみになんですけど、やっぱ MR という職業がゆえの質問型営業のこの掛け算によって、やっぱりこう MR 特有のってもあったりするもんなんですか。
ああ、そうですね。やっぱりね、営業をかける顧客っていうのはいろんなタイプがあると思うんですけど、
はいはい、そうですよね。
医師っていうのはその中でも一番最難関の顧客じゃないかなと思うんですね。
あ、医者の方々、
やっぱり高学歴だし、社会的も地位も高くて、プライドも高くて、ね、それでもう時間もないと、
年収も高い、
そうですね、
あらゆるものが高いと、
いや、とにかくね、営業の時間をなかなか取れないんですよ、取ってもらえないんですよ。
そうですね、
うん、まあ、本業はお医者さんですからね、患者さんと向き合うっていうね、あるいは研究時間っていうのはありますからね。
そういう意味じゃね、医者の方に質問が出るよ、習ってほしいなって思う、診断の時は顧客としてはたまに思いますけど ね、
うん、
目も見てくれないなみたいな、ね、
でも結局 MR って、まあ、多くの場合ペコペコしちゃうんですよね、下手に出て、
あ、
でもやっぱり見ていて優秀な MR っていうのは堂々としてますよ、 お先生とまあ対等まではいけないけど、対等より一歩下がるぐらいの感じとかね。やっぱりね、あの、先生がおっしゃってられる、堂々とっていうのがね、ちゃんと実践できてるかどうかですよね。で、その堂々との、やっぱり、バックグラウンドにはお役立ちっていう、やっぱりね、マインドセットがあるかどうかっていうところが一番大事なのかなと。
そうか、そうか。自分の寄って立つその軸が お役立ちとしてないと、はいはい、それだけの方を目の前にした時に、やっぱりペコペコしちゃうわけ
です、ね。そうですね。
まあでもそう思うと、長年いらっしゃった製薬業界において、この MR の方々がすごい苦しんだり悩んでるっていうのがわかるからこそ、ここにテコ入れしたいっていう思いも多分あって書籍になったっていう感じなんですかね、
は
い。
そうですね。それからあと、今製薬業界は、こうプロモーションコードみたいなのが非常に厳しくて、本当に喋りたいことは喋れないですね。
あの広告だけじゃなくて営業現場でも、
例えば A 社のこの薬とうちの比べてこうですよなんて言ったらもうアウトで、それが報告されて厚生労働省に報告されたりしちゃう、そういう制度があるんですね。
へ
ー。だからもうこの薬は安全ですみたいなことを口がすべとも言えないんですよ。
ほうほうほう。
そんな中でね、だから
説明、安全って言っちゃいけないんですか。
安全ダメですよ。副作用は何パーセントですはいいんですけど。
ああ、なるほど。そういう曖昧な。
安全ですってダメなんですよ。
なるほど。効きますとかダメなんですか。
だから治ります。効きます。あ、ダメですね。有効、改善率何パーセントですとか。そういう表現になるんですけどね。なので、まあ、いっそのこと、それだったら説明、するのやめたらどうっていうのは私の
提案
です。
確かに。なるほどね。
はい、
お
う
お
う、
面白いですね、それ
。その代わりに質問をしましょうと。
うん、
そういう本だ
として。そうか、でも業界的にも、この今置かれている環境からして、すごく相性もいいですね。今の話聞くと。
はいはい、
面白い。
まあ、それでその、今少し出ましたけど、その本の中身、
はいはい、
どういう人に読んでもらいたいし、どういうような内容かって、ぜひちょっと聞きたいですけどね。
簡単にね。
そうですね。まあ、MR の方もそうですけど、今最近、その専門性のある MR の方とか、あとは MSL といってですね、営業しないでデータをドクターとこうディスカッションするみたいな、そういう役割の人が結構増えてきているので、まあ、私もかつてそんな仕事をしていたこともあるので、まあ、そういった MR、MSL、あとは、
うん、
例えばそういった方々を、ね、指導するマネージャーとか、そうなんですけど、あとはもう、これ、原理原則はどの業界かも変わらないので、
うん、
まあ、製薬業界の方向けには書いてますけども、あらゆる、うん、職種のちょっと難しいお客さんを相手にするような方には
サポート
していただけるかなと、そういうふうに思ってます、はい、
顧客がね難しいと言いますか、
はい、
結構こうハイスペックな方々とか、はい、対象にしている方は結構いいかもしれない、はい、ということですね、
はい、
青木先生、
はい、
もう気づけばお時間も近づいておりますけど、
いやいやいやいや、ね、でもよくね書かれましたよね、その思いを持って、
いやいや、青木先生が5年前に行ったんです、
う
ん、
そうですか
覚え、絶対覚えてないパターンですね。
それでもね、ネタがないと書けないんですよ、
いや、ね、そうです、ね、
本当に伝え、ネタって言ったらあれあのですけど、本当に伝えたいことがないと書けないんですよ。
あ、そうですね、うん、
だからそれをやっぱりこういうね、医療という中でのその経験を通してね、まあ、杉浦さんがぜひその分野の営業という人たちかなに伝えたいっていうようなことですよね。
うん、
一番のポイントは何ですか、杉浦さん、その辺の
一番のポイントですか、
うん、
その本のん、
そうそうそう、本のね、ぜひ、
本のポイントですか、本のポイントはやっぱり、うん、お役立ちですかね。
あ、
っていうかやっぱり、あの、なんていうのかな、営業で一番大事なのは、もう嘘をつかない、人を騙さない、
うん、
利他の心を大切にっていうね、やっぱり子供の頃からね、日本人ならこう、ね、親とか先生から習ったようなね、そういうプリミティブなことをね、うん、大事にしていくっていうことがやっぱり大事なのかなというふうに思ってます。
いやいや、本当にそう、それをね、気づけば大人になって忘れたものをある意味で取り戻すのがね、質問が代表でもあったりしますのでね、いや、おっしゃる通りだなと今思いましたね、はい、ということでね、時間も近づいてきましたので、
はい、
そろそろ終わりたいとは思いますが、
うん、
あの、これからすごく楽しみな、あの、キャリアがこれから次のなんかこうね、うん、 本を出すことでよっていろんな動きが出てくるでしょうから、とても楽しみですね、うん、また、うん、2,3 年後ぐらいだとまた面白そうな気がするんでね、ぜひぜひタイミングありましたら、
う
ん、
そうですね、
はい、
遊びに来ていただけたらと思います、はい、ということで、
なんか一言最後に杉浦さん、
そうですね、せっかくですね、リスナーの皆様に、うん、そうです、
一言、
うん、
説明しない勇気、ぜひお役立てできると思います、
はい、ということでね、説明しない勇気、医師と面会する MR、はい、MSL の教科書質問型交渉術マニュアル、杉浦俊夫先生にお越しいただきました。今日のところ終わりたいと思います。杉浦さん、青木先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。